皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。Good news for cities. はい、今回はソニーパークミニとグッドニュースフォーシティーズのコラボのポッドキャストの第4弾ということで、アーティストの遠藤香織さんをお呼びしてお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではまず最初にちょっと遠藤さんのこれまでのご活動だったり今何をなされているのかお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、今は現代美術の領域で作品発表をさせていただいてます。作家の遠藤です。もともとは大学の頃の専攻が沖縄の染め織りですかね。藍染めとか機織りとか、そういうちょっとプリミティブな技法を使った古典的な作品をずっと作ってたんですけども、工芸展出していく上で、そういうセオリー通りにこう作品を見せることがなかなか難しくって、私の性質上、その物の背後にある歴史だとか、この素材はどこから来たのかっていうことを人に見せたいっていう思いが強くなって、そういった場合にインスタレーション、現代美術におけるその空間芸術っていう方に見せたいものを見せる方がより伝わるなっていうことが、たまたま美術のキュレーターさんに声かけていただいて見せる機会が増えていき、今はそのインスタレーションという形で美術作家を続けております、
はい、私たちね、実は神戸でも、
そうですね、
お会いしていて、今回会うの3回目なんですよね。
3回目。
まあ遭遇も含めて
2023年の3月か、リパブリックアート神戸っていうアートプロジェクトで、呼んでいただいて、その時にお会いしたことを覚えております。まさか銀座で再会できるのはっていうことですごい嬉しいです、
前回のね、森岡書店の森岡さんから、まあ、銀座をこれから考えるならこの方も面白いんじゃないかっていうふうに、ご紹介いただいてまた再会したんですけど、そのきっかけとなったこの銀座の活動というか、作品というか、それについてもちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、銀座はどういう出会いだったんですか？
最初はベトナムに住んでいた頃ですかね、もう2019年とか18年とかあたりにベトナムで作品を作り始めて、で発表の場をどうしようかと思った時に、ちょうど資生堂ギャラリー、日本で現存する最古のギャラリーとしての資生堂ギャラリーさんが100周年迎えるっていう時期が2019年だったんですね。
ほうほう。
で私歴史が好きなので、その工芸の作家の歴史とか昔調べてると、どうやら皆さん資生堂ギャラリーでね、展示してる人が多いんです、つまり美術だけじゃなくて工芸も資生堂さんは展示していると。ですごく重要な場所だったんですよね。民芸運動にも関わってますし、なのでそんな100周年の資生堂ギャラリーさんで工芸の展示として、だけれどもインスタレーションとして美術的な手つきでその場で見せることができたら、伝わるものがたくさんあるんじゃないかってベトナムから考えてアプライを送ったんですよ。こういう作品を展示したいですって言ったら受かって、それでグランプリいただいたんですけど、その際に何度か銀座に滞在することがあって、銀座の街ってやっぱり歴史的に面白いなと思って、それでなんかこう街歩きするようになり、街歩きとかレジデンスとかって私の中でこうすごいしっくりくるのは、やっぱりその土地にあるもので作るから、その土地土地の工芸性というものが生まれて、やっぱり歴史背景、政治的な背景とか全て含まれているって感覚があるんで、なんかそういうのをひっくるめて、資生堂銀座を歩きをし始めて街歩きがどんどん楽しくなってみたいな、なんかそういう感じで作品を作り始めたんですよ。でそういえば 銀座って全国に名前つくところあるけど、
うんうん、
それってどういうことなんだろう、うん、みたいなこう疑問がぽよっとこ
う、ね、実はあれ そういえばそうだけど理由知らないなっていう感じですよね、う
ん、なんか銀座歩いてても、
うん、
あのいわゆる東京ってその地方の人たちが集まって作った場所だみたいな言い方もされるし、もちろん地元の方もいるんですけど、なんか特に銀座がその全国のアンテナショップ、
うん、
地方アンテナショップが一番集まっているエリアでもあり、
うん、
新聞社がたくさんあって地方の地方性が一番強い、東京の中でも一番強い場所なんじゃないかなって思ってて、それと同時に地方にも銀座って名前散らばってるから、うん、なんかその構造がすごい気になったんですよ、
うん、
どういうことなんだろう。で私はあのとある決意をしまして、
はい、
46道府県にある銀座と名のつく町を全部回りながら、
うん、
あの日本全国の近代的な歴史、
うん
まあ、銀座っていうと近代的なイメージあるじゃないですか、うん、歴史をあの学ぶ旅をしようと、
うん、
なんかそういう枠組みがないとなかなか行けないじゃないですか。確かに。だからもう決めちゃって、
うん、
じゃあ回っちゃおうみ
たいな、うんうん、
回り始めちゃったんですよ、
うん、
で回っちゃったんですよ。
それがすごいよね。
それがいつのことですか。
それが2000、あ、コロナが始まった、
じゃあ19年ぐらいか、うんうん、まあでもベトナムからその時帰ってきて、
そうですそうです、
うん、
ちょうど 帰れなくなっちゃった
み
たいな、うん、なるほどね。
で日本をあのもう閑散とした日本をぐるぐる回るみたいな旅が始まる、
銀座エッセンスを全国に求めて、
うん、
そうなんです。それがもうね、あの銀の鋳造所跡地が銀座にあるの分かります？
私あ行ってた貨幣のところかな。
そうです、それ今ティファニーの前なんです
けど、
あそこがもともと銀の鋳造所場所で、
はいはい、
だから銀座って名前
が、なるほどね。
で、調べていくとどうやら銀座と金座と銅座っていうものがあって、
うんうん、
金山銀山銅山とかもあるんですよ、うん、もちろん、
はい、
そう。それでなんかじゃあ東京銀座っていうものがあの一番最初なのかなと思ってたら、どうやら京都とか、
は
あ
は
あ、大阪とか新潟にもあって、
うん、
その本当に銀の鋳造所場所だったっていう意味で名前が銀座って名前がついてるところもあるし、
うん、
東京銀座の銀座的なるもの、
うん、
都会的なるものとか、うん、かっこいいみたいなイメージであやかってつけるっていう人たちはもちろんいて、
うん、
あるいは街の中で一番の目抜き通りだから銀座的な立ち位置だよねこの道はっていう意味合いがつけられたり、
なるほど、
銀行がたくさん立ち並んでるから銀座ってつけたら分かりやすいんじゃないとか、あとは物がたくさん集まっている様を銀座っていう風に形容したりするらしいので、まあ、船がいっぱいあったらなんかなんとか、まあ、船がいっぱいある銀座みたいな言い方したり、でもう全国であのたくさん銀座あるんですよね。本当にあの都道府県に1個とかに限らずもう本当にたくさん銀座ってあるんですけど、うん、ない県はもちろんあって、
おどこですか。
福島になくて、
そうなんだ。
あの本当にコーヒーショップ銀座とかいうレベルもないんですよ。
そうなんだ。
調べたんですけどもしかしたら、あったかもしれないけど、
うん、
その時なくて、
ちなみにどういう経路で、うん、何ヶ月ぐらいかけて回ったんですか。
それがコロナ禍なんで、
うん、
まあ、回り始めてコロナが始まっちゃったんで、
うん、
一旦中断しながら様子見て、
うん、
あの
なるほど
ですね、うん、2年くらいかけて本当に無理のないように、
うん、
あの先方にも迷惑かけないように、う
ん、なるほど、
ゆっくり
ゆっくり回ってました。
あのなんか印象的だったエピソードとか場所ってありますか、うん、そのいろいろ回っていく中で。
あ、もうそうですね、あのもうこれ言うとあれなんですけど、もう全部面白かったんですけど、なんだろう、逆に何県とか何県出身ですか。
出身宮城県です。
宮城、 宮城面白かったです。
私は東京なので
東京じゃあ宮城県の話しますと、うん、宮城っていうと石巻ですよね。
そうなのかな、
はい、宮城石巻ありますよね。
ありますあります。
私石巻に石巻の銀座に行きました。
面白い。
え、石巻銀座それとも銀座だけなの？
石巻銀座、銀座通り。
銀座通り、へえ。
銀座通りの裏手にあの電気屋さんがあって、でアートスペースとかもあって、でその電気屋さんの2階に私泊めてもらって、うん、その方にお話聞いてたんですよ、っていうのももともと銀座通りにあったんだと、
うん、
だけど裏手に越してきた理由はあの地震で、
うん、
で津波がもうここまで来たんだよと、うん、人が、あ、浸水がもう2メートルくらいあって、うん、それであの当時自分の電気屋さんがどれだけ破壊されたかっていう写真とか見せてくれて、うん、で彼が写真をね撮るのが趣味だから写真いっぱい見せてくれるんですけど、うん、そのなんか写真の中に港の写真がたくさんあったんです、
うんうんうん、
もう港をもう全部もうシャッフルして本当になんか洗濯機の中じゃないけどこんなとこに車乗るんだみたいな、
うん、
だけどそんなぐちゃぐちゃのカオスの中に桜の木がドーンって生えてて、
うん、
花がいつも通り咲くんですよね、
うん、
それを彼が撮ってて、
うん、
でそういうのをずっと2人でね見てたんです。そしたらなんか君こういうの好きなん違うかって言ってあのプレートをね渡してくれたんです。それが港の待合所の屋根の一部で、うん、そうやって港壊れた港ぐるぐるしてたら拾ったものがある、
うん、
でそれがあのいつも使ってた屋根の一部だって分かって、でこれあげるよって、でこれは石巻で取れる雄勝石っていう石だと、うん、でこの石のこと知ってるって聞かれて、で私は知らないですって、見たことあるけどって、黒いなんか薄いスレート石わかります、
うん、
なんか最近おしゃれなお皿とかになって
る、はいはいはい、
そうそうそう、
はい
はい、で実はその石はあの石巻の原産だから、みんなこうスレート石をねこう掘って、
うん、
プレートにしてこう重ねて置いてるんですよ、ね、
うん、
それが波にさらわれて、うん、そういうものも全部流されたと。だけど震災の後に泥の中からみんな拾ったんだよねって、うん、でそれでその拾った雄勝石のプレートたちはどこに行ったかっていうと今の東京駅の屋根になってる。
へー。
っていうのも雄勝石っていう石はあの近代建築の屋根に、
うん、
あの特によく使われてたもんで、うんうん、銅板とかもありますけど、
はいはい、
石の場合は雄勝石が多いんですね、
うん、
で東京駅は実はもう戦争が始まる前、東京大震災、関東大震災、うん、1923年の震災のあたりからもう屋根が壊れたままになってて、
うん、
戦争中も壊れたままになっていた一部があって、うん、その一部を震災の後に拾って送ったスレート石で今補修されてるんです、うん、だからなんだろうな、そのエピソードで私が思ったのは、もののすごいダイナミックな移動の感じ、
うんうん
うん、
あのそうやってこうなんだろう補い合ってる感じとか、
うん、
すごい多重に感じられて、
うん
うん、そのことをあの文章に書いて、
うん、
そんなようなエピソードを特にね、オチとかがあるわけじゃないんですけど、
うん、
そういうエピソードをただひたすら、
宮城の銀座ではそういう物語に出会ったっていうことなんですね、
う
ん、
そういう46編をまとめた本を、
うん、
あの販売させてもらってたんですって、
うん、面白い
面白い。
大丈夫ですか？
あの他にも聞いてみたい都道府県もあるんですけど、
うん、
でもちょっとトピック他にもねまだたくさん今日話したいのとか、一緒に歩いた街歩きの話とかも、うんしたいなと思っていて、うん、今日スニーパークミニでそれこそ集合して、
うん、
それから1時間ぐらいですかね、
うん、
あのなんか好きなスポットとか、
うん、
あの一緒に歩いて、
うん、あれですね、1000円で楽しむ銀座の
デートスポット、
そうそうそう教えてもらった、
うんうん、とかね、
うん、
なんか意外とお高いイメージがあるような気がするんですけど、うんうん、昔からあるお店は値段をほとんど変えずにされてたりするんで、うん、すごい意外と銀ブラは手頃で楽しめますよっていう話をして、
うんうん、
なんだっけ、青汁飲みましたよね。
青汁飲みましたね。種ももらいましたね。
ちょっと青汁スタンドの話をぜひ。じゃ
あ青汁確か、うん、すいません、70年代くらいじゃないかな、でも青汁スタンドができたのが、
う
ん、
へー、う
ん、これで
銀座1丁目の方ですね。
1丁目の方ですよね。
あ
そこはいいですよ、まず、まあ、新橋とかね、サラリーマンが働く場所ではああいうジュース屋さんが栄えるというか、ね、健康ドリンク、
あの遠藤青汁スタンドって名前でしたね。本当なんかレンガのちっちゃなあの、うん、佇まいに入ると、うん、カウンターとちょっとした椅子があって、うん、一杯400-500円ぐらいで、うん、めっちゃ甘かったですね。
青汁砂糖入ってないのにすごい自然で甘い、
うんうん、
ケール 100% で、
うん、
あの飲みやすさ、
そう
ね、こんな飲みやすい青汁初めて飲みました。
もう見かけたら絶対飲みます
ね。ね、
でこのね種もこれはあの裏メニューなんですよね。
あ、そうなんです、うん、あんまりなんか ねくれくれ言いすぎるともしかしたらあれかもしれないんですけど、うん、裏メニューとして、うん、あのぜひ聞いてる皆さんには
そうですね、
あのゲットしていただきたい、うん、あの青汁飲んだ後に、
うん、
ケールの種、
うん、
エンドウ青汁のケールの種、
うん、
くださいって言うと種が出現しました
。それを銀座中に巻きたい。
本当に、ね、土地があればもう全部泥団子にしてこう、うん、投げて、うん、そうこれをね育てたいですよね
私、うん、育てましょう。
結構人に配っちゃうんで自分で育てたことなくて、
うん、今日ねそれぞれ一袋ずつもらったので、
うん、
ぜひ育てましょう、
うん、早速会場になんかシャーレとかあるんで、
いいかもいいかも、
あの出し麺作って、
うん、後でやりましょう、
うんうん、
あ、じゃあ誰が一番元気なキュウリを育てれるか大会しましょう。
本当そうですよ。で青汁行って、うん、あとどこ行ったっけ、
千
引き屋、
千引き屋まず来ましたね、
うん、そうですね、私包み紙集めるのが好きで、う
ん、今目の前にもたくさん包み紙があります、うん、これ全部銀座で集めてきた包み紙ですか、
はい、あ、そうですね、銀座通りで、
うん、
あ、これわかります、三越、
うんうんうん、
三越わかりやすいですよね、
うん、
これ今もこの袋、
今もこれです、
うんうんうんうん、
これ猪熊源一郎さんっていう方が書いている柄で、
はいはい、うん、
あの柳瀬隆さんがこれを編集している、
すごい超豪華じゃないですか、
アンパンマンの作者、うん、そう、うんうん、
面白い。他は何があるんですか、
あ、そうそう、京都の銀座通りの、
うん、
あの
京都の銀座通りってどこなんだろう、
あ、それも本当一番古い銀座通り で銀座っていう建、あの建石、石、うん、塔が建ってんですけど、ここ銀座らしいですよねって元銀座通りの果物屋さんに尋ねると、
うん、はいはい、
そんなものないよって言って、いや、あります、いや、そんなの聞いたことないよって言われて、でなんか狐につままれたみたいな感じに なりながら、
そんなね古いところなら皆さん知ってても
そう
って感じですけど、
忘れ去られ、こうやって忘れ去られちゃうんだなみたいな
こととか、ね、
あとは
これ気になりました、
これ
シャレ、
これは
これは
矢野さんだったかな、
はい、
資
生堂、
資生堂の衣装部の人がこうやって、
うん、
あの包み紙をデザインするんですけど、
うん、
確かこのタイミングは1971年とかかな、なんか矢野さんって方が書いた、
うん
うん、あの綾野文夫とかいっぱいいるんですけど、
はい、
デザイナーが、紺和次郎の弟さんとか、
はいはい、
紺純三さんとかも衣装部で携わってたりするんですが、
めっちゃ可愛い、
そうなんです、これはあの熊田地下坊って、あの細密画、動植物の細密画を描く人で有名な、多分絵本作家の師匠みたいな感じの人で、この方はあの盛岡書店のある鈴木ビルで絵を描いてた人
です。そうなんですね、
うん、まさに銀座って感じの包み紙なんですけど、これは長崎で あのたまたま見つけたものですね、うん、私が長崎の色っていうのは赤と緑だねみたいな話をしてたら、
うんうん、
してる先に、まあ、なんか友達の車の中でその話をしてたんですよ、
うん、
わからん文化ってわかりますか、和風の和に、
うん、
中華の和に、
うん、
オランダの蘭、わからん文化っていう文化があって、うん、そのイメージカラーがこういうカラーなんですよね、うん、街のそこここがこうその文化が混ざり合ったようなこの緑と赤の色がこう、うん、目に留まるので、
うん、
例えば三菱重工のクレーンでもそんな風に見えてくる、うん、赤と緑と白が、でそれで言うとったら、は
いはい、
そう言うてる時の車の友達の車の車内のポケットにこれが入ってて、
うん、
あめっちゃこの感じよねって言って調べると、
うん、
どうやらあすみません名前で出てこへんな、あの写真家の人で、
うん、
あ荒木さんの、
はいはい、
有名な奥さんの写真とか撮ってるとこの写真にもこのちょうどこういう包装紙が使われてたりして、でなんかこう私こういう包装紙があると、これおばあちゃんが集めてた包装紙なんですけど、あの捨てれないんですよね、
今日もね千引き屋で、
そうなんで
新しいのをゲットして、
かわいい、
でも綺麗な包装紙ですね、
この千引き屋の包装紙も美しいんですけど、うん、最近はあこれが千引き屋の包装紙
で、あそうなんだ、さっき言ってた
渋い、これ千恵子さんが、そうですね、うん、高村光太郎の奥さんの千恵子さんも千引き屋の包装紙を使って、
うん、
あの品川の病院に、
うん、
あの入院されて最後亡くなられるまでずっとあの切り絵をされてたんですね、
うん、
で有物のそういった包み紙、
うん、
であの持ってきてくれたお土産の形を模して、うん、果物の形とか自分で切って、なんかそうやって最後までマティスみたいに、
うん、
あの体が動かなくなった後も制作を続けていた、
うん、
彼女のそういった行為にすごい最近は関心があって、
うんうん、
ずっとあの定点とかに彼女の作品は入らなかったんですよね、
うん、
高村光太郎は絵を描いたらいいじゃないって言って、うん、千恵子も頑張って描くんですけど、うん、やっぱり難しくて、で最後はそのいわゆる手芸とも趣味ともつかない表現で、
うん、
あのありもので作品を作るんですけど、うん、なんかそうやってでも創作をやめないこととか、
うん、
なんかこういわゆるこうマテリアルのヒエラルキーの問題もそこに含まれてると思いますし、
うん、
なんかそういう手つきについてあのちょうどこの展覧会会場で、
うん、
あのお話ししてたところだったんですよ、
うんうん、
こういったものを使って作品作るのはどうかって言って、
うん、
それで毎日食べる卵の殻とか全部取ってるんです、
う
ん、
そう
ここにあって、
今ねちょっと皆さんにはまだお伝えしてなかったんですけど今銀座の街を回った後、遠藤さんが数日前から展覧会会場としている神保町の美学校のパーラ、
パラ、
パラ、パラっていうギャラリーで遠藤さんの展示の空間の中でインスタレーションの中で、うん、収録している状況です。今手元にこういう包装紙があったり、うん、今おっしゃってた千恵子さんのこうアーカイブの記録があったり、本当に目の前いろんなところから集められた、
そうですね、うん、街歩きして、
うん、
あの集めてきた材料たち、
うん、
拾ってきたものたちであの今会場にとにかく並べてるだけなんですけど、
うん、
この展覧会はその作品になる前の状態のものたちをどうやって作品として立ち上がらせるかみたいな場作りの場なんですね、
うん、
毎日ゲストの方がいらっしゃって、
うん、
毎日作品の構想を練っているという企画になってます、
うんうん、なんか私たちもいろいろ銀座について考えている中で、さっきまあその何々銀座みたいなもの、いろんなこう言われがあったりパターンがあるっていう話があったと思うんですけど、その中でもこう遠藤さんが思う銀座的なるものとか銀座のコアみたいなところで、まあ地方にその名前としてこうメタファーとして表彰された時にも残ってるエッセンスとか、なんか要素っていうのが何なのかなっていうのもちょっと聞いてみたいと思いました、
うんうんうん、なんかね、
うん、
ほんと一つ何か拾うだけであのどんどん歴史につながってくんです、うん、銀座のことが あるいはなんか近代の画家のことを調べると必ず銀座が出てくるので、
うんうんうんうん、
例えば月光荘って絵の具屋さんのことを話すと、
うん、
さっき言ったあの三越の包み紙のデザイナーの方は月光荘の絵の具をよく使っていて、
うんうん、
上野駅の猪熊さんの絵とかも月光荘の絵の具が使われているだとか、
うん、
サロン的な役割をしてたのも月光荘さんで、
うん、
その文字も与謝野晶子が書いていて、
うん、
あのマークも芥川龍之介が書いているだとか、
うん、
なんかこうどんどんつながっていくんですよね、
うん、
藤田嗣治につながっていったり、うん、もちろん藤田さんも銀座ルパンに出入りされていたりだとか、うん、なんかそうやって千引き屋の包み紙って言ってもその千恵子のことも思い出すし、
うん、
もう一人は寺田虎彦さんとか、うん、なんかそう言ってどんどんこうつながっていくんですよ、
うん、
あの今でも高輪画廊っていう画廊では、
はい、
三岸幸太郎のご子息さんがギャラリーを営んでいて、
うん、
三岸さん その時計が今でも動いている。三岸さんの本を読むとも三岸さんにはもう銀座がなくてはならなかった、
うん、
もうあるいは当時の人たちはみんなすごく大事に銀座がなくしてはならないみたいなところがあったと思うんですよね。そうやって物とか新しい知識とか人とかが集まって、うんうん、目に見えるものも見えないものも全部こう交差していくような場所だなと思っていて、
うんうん、確かに
その交差するあの場所で大きな通りにズドンって何にもない空間がまっすぐ続いてるじゃないですか、
うんうんうんう
ん、なんかあれもそのそういう街づくり あのデザインを福井藩士の百合公正さんがされたわけなんですけど、うん、ああいうあり方をこうずっとなんか人が大事にして、
うん、
なんかこう人の思いみたいなものが物も行き交ってるんだけれどあの空間の上でなんかこうすごい見えないものが行き交ってるみたいな、
うん、なるほど
あの通りのズバーンと感がズバーンと感がすごい私重要だと思ってるんですよ、
うんうんうん、
海とか山とかに近いですよ、ね、感覚として、
うんうんうん、
街だっていうよりかはなんだろう東京タワーとか東京タワーもなんか最近 山みたいに感じたりするんですよね、うん、ああいう大きな建造物がある、うん、大きな空間がズドンってあるだけですごい場の空気が変わるっていうか、
うん、流れが変わるという
かね、うん、なんかすごいもう光って見えるぐらい、うん、そうすごいあの空間が
確かに
私銀座の良さだなっていつも、
うん確かにあの言われてみるとあそこに出た瞬間なんかちょっと空気変わるというかちょっと、ね、あ来たなとかこの場所に来たなというか
あれって他の町にもありますかそれぞれなんか特性ありますけど、うん、銀座らしさって言われると、
うん、
なんかあの空間のような気がするんですよね
なるほどね、
うんうん、そんな今も昔も変わらない人々の憧れの思いとか
そう
ね、そういうのが
確かに
ギュッと詰まってる
確かにそして輝いているっていうね、うん、気がしてる
でもなんか今回お話聞いて面白かったのが、うん、なんか今まで私にとって銀座って東京のこの場所にあるこの区画のある場所みたいなイメージだったんだけど、
うん、
なんかそのアイディアとしての銀座みたいな、
うん
うん、それこそなんか世界中、まあ、日本だけじゃなくてもしかしたら世界の他の街にも銀座なんちゃらとかお店としてもあるかもしれないし、
うん、ありますね、
うんうんうん、コンセプトとしてのなんか銀座なるものみたいなもの、
うんうん、
でそれに対するみんなの憧れだったりとか、
うん、
なんかそこから新しく生まれるデザインとか、
うん、
なんか活動ってすごい面白いなと思って、
うんうんうん
ね、私もなんか京都の銀座町っていうのを全然知らなかったから面白いなと思うし、うんうん、
地元の人すらね、
そうですよね。なんか佐賀の銀座通りにも行ったんですけど、うん
はいはい、
そこは本当に銀座っていう髪の毛切る場所、はいはいはい、床屋さんしかなくて、うん、そこに行って髪の毛切ってくださいって言ったんですよ。
すごい。
え、女の子の髪の毛切らないんだけどって言われて、
床屋みたいな。
そう、
うんうんうん、
でもなんとかならないんですかね。
前髪ぐらいみたいな。
説明するの、なんか、
いや、なんか銀座回ってるんですよ、
銀座回ってる
みたいな、なんか面白そうだねとか言って、うんうん、髪切り特別だよって言って切ってくれて、うん、であれですかって言って、なんで銀座って名前つけたんですかって言ったら、
うん、
いや親がつけたんだよねって言って、
うん、
じゃあなんかお父さんは銀座行ったことあるんですかって聞いたら、いや東京なんて行ったことないよみたいな感じ、
うん、
でもなんか憧れの気持ちがやっぱり親父にもあったんじゃないかなみたいな、
うん、
そんな話でした。いいですね、
その、うん、憧れの場所。で
もそのなんかちょっともうちょっと考えてみたいなこれからと思ったら、そのなんかこの引きつける、その今なんとなく山っぽいとか東京タワーっぽいってなんかやっぱり流れを変えるのは大きなムードっていうのはここにあって、それはこうクリアに表現できないけどなんかあるっていうのを私たちも今回感じたので、それがどういうものがみんなを引きつけてる要素なのかっていうのを何かこのシリーズを通じて私たちもこう解像度を上げていきたいなっていうのを改めて思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございました
。また遊びましょう。
ありがとう
ございます。デートしましょう。
はい、ほんまですね。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。グッドニュースフォーシティーズ。